オリエンテーリングラジオ大タワー、電波塔大タワーにクラブハウスを持つ OK タワーのクラブ員が今日もオリエンテーリングについて語ります。瀬川泉です。
浜内祐介です。
そして今回はゲストに結城克也さんをお迎えしております。今までインカレの運営のところの聞いてきたんですけど、その後ですね、はい、その後こう結構一気に競技者として戻ってきたといいますか、その後全日本も何回か制していまして、その、インカレがその原点、結城さんの原点ではあるかと思うんですけど、そこからもう一回選手権にこう取り組もうと思った理由があれば。
理由は、僕が大学院生の時に世界選手権とかよく行ってた時期に、まあ、一緒に遠征した、はい、尾崎宏和選手とか稲毛日向子選手は、はいはい、まあ、結構ずっと継続的に世界選手権を目指していて、なんかそういったメンバーが頑張ってるのを見て、やっぱりこうちょっと競技ももう一回やりたいなと思って、うん、でちょっと運営で2年ぐらい一気にもうちょっとやりきった部分があったので、
はい、
ちょっと一回運営を離れたいと思ったんですね。その2年で、
はい、
で、まあ、もう一回ちょっとオリエンテーリングの競技やってみようかなと思って、まあその年のその年は2017年か、
はい、
の6月ぐらいに、ね、全日本大会、全日本ロングが矢板日新であって、
はい、矢板でしたね、はい、
はい、そこ出たんですけど、復帰したてだったので結構結果が悪く、
はい、うん、
あんまりいいとこなしだったのんですね。だそれが結構悔しくて、
はい、
もうちょっとできるかな、
うん、
なんかその思い通りに走れてない感じがすごいして、ちょっともう一回、はい、なんて言うんでしょう、気持ちよくオリエンテーリングしたいなと
、うん、
思ったのが、競技的にもう一回やりたいと思ったきっかけな部分ですね。
何がその、何でしょう、集中して競技者ってやつしてやっていた期間と、一回演出を挟んだ後で違ったんですかね。
僕、大学院2年生の時の、その僕の、イタリアの僕。
はい。
が、正直もう、競技者としては最後のレースにしようと思って臨んでた部分があって、その社会人になってから、オリエンテーリングを続けられる環境になるかもわからないし、
はい、
まあ、幸い続けられたとしても、その学生みたいにフルタイムじゃないですけど、自由に時間が使えるわけじゃないので、まあ、満足に競技ができるのって多分ここまでだなと思って、その僕のイタリアを結構照準合わせてやってたんですね。
うん、
なんでそこで、まあ、ロングが当時、ちょうど予選決勝方式から、決勝単一に方式が変わった年で、
はいはいはい、
すごいラッキーだったんですけど、世界選手権決勝にを走れるっていうことになって、
はい、
もうこのレースを目指そうと言って、その、ロングで、まあ、割と、いい走りができたんですね。
はい。
そこで結構、一回競技的には途切れていて。
ある程度結果に、内容に満足したというか。
そうですね。なので、ちょっと、その前と後では気持ち的な部分が
、
若干違う。ところはあります。その、今だと、まあ、目標、競技者として何か目標といった目標をこう明確に決めているわけでもないので、
はい。
まあ、漠然と全日本も、優勝目指そうっていうところはあるんですけど、
うん。
なんかその、運営挟む前と後で、その目標の明確さっていうのが若干、違うかなっていうのは
あると思います。イタリアの時は、イタリアの時は、こう、なんでしょう、どういう目標で、何にこう満足できたんですか？
そのイタリアの時のコースがそもそもめちゃくちゃ長くて、
はい。
16.4 キロ。
長っ。
で、 アップもどれぐらいだったかな、あんま覚えてないんですけど、めっちゃごつく、白くてごついてレインで、アップもそこそこあって、まあ、そもそも日本だとそんなオリエンティーリングやらないみたいな、
はい、
そんなコースだったんですけど、はいはいはい、まあ、満足できたのは、その、もう体力的にも使い切ったし、ナビゲーション的にも、もう結構、そんなにミスらなかったんで、ですね、これ実力が出せたっていうところに満足したんだと思います。で、まあ、結果開けてみて、順位見てみると、まあ、まあ、順位的にはもうちょっと上行きたかったなとは思うんですけど。
何位くらいだったんでしたっけ
?50 位です。
うんうんうん、
まあ、近年だとまあまあ、早い方ですけど、まあ、その、すごい長い、長い長い旅みたいなところからで帰ってきて、ちゃんとその帰ってきたところでちょうど体力使い切れたというか、そういう、なんて言うんでしょうね。まあ自分のでき得る限りを世界選手権の舞台で出せたっていうところが一つのポイントだったのかなと思います。なんか順位的なところで、目標を作るのは、正直ちょっと難しいところがあって、まだ、一応3回は出てるんですけど、その世界の壁をどうやって越えるかを、っていうところで、視点で見るというよりは、その世界選手権の舞台で自分の走りをしたいっていう方に結構、重きがあった部分があるので、なんか、やっぱり、どうでしょうね、ちょっと僕を目指している選手は、いっぱい、言っているんですけど、その僕にモチベーションを置いてるというよりは、やっぱり原点がインカレにあるっていうところが、少し、数値的な目標を置きづらい原因にはあるかもしれません。
その、もし、その、4年の時の、こう、リレーで、こう、なんでしょう。のと、結果として求めてたのは、その、やっぱり4年のインカレっていうのがあって、そこからは、
はい、
なんでしょう、オリエンテーリング、レースで自分のオリエンテーリングを出す、みたいなところが、こう、イタリアは、重きを置いていたっていう形なんですかね。うん、
そうですね。
これまた、そこともまたそのどちらともまた違う今があるっていう感じなんですか？
違います。その時とは、インカレはインカレの舞台を、で、結果を残したいっていうところが、目標で、その後の僕は、今になっては別にもうオリエンテーリングやめる必要なかったじゃんっていう話なんですけど、オリエンテーリングをもうこれ以上、これ後はできないかもしれないっていう、そこの部分で最後のレースっていうモチベーションはあって、今は、まあそうですね。まあただ、もうオリエンテーリングが好きだからやりたいっていうのが結構モチベーションかもしれないです。なんかうだうだ話してますけど。やっぱりオリエンテーリングで早く走れたら楽しいし、ナビゲーションがうまくできたら楽しいし、なんか具体的な数値目標を置くっていうよりは、どちらかというと、オリエンテーリングの競技自体を楽しみたいっていうのが目標なのかもしれません。なんか、あんまりこう、普段明文化はしてないので、こうもやっとしますけど。
やっぱし、そこに変化があるんですね。
うん。それは、やっぱり、インカレの時とか、インカレの時とは変わってきてるんですかね。その最初はその先輩を追いかけて、先輩に勝ちたくてやってたとこだと思うんですけど、オリエンテーリングの楽しみを覚えていくうちに、そのだんだん内容というか、自分がこういうことをしたいっていう風に変わってったってこと
なんですか？ああ、なんかそうですね。徐々に変わりました、それは。
ああ、どの辺で、はい。
どの辺で変わったのかな？
はい。
あ、でも、明確にその、自分のレースの内容を意識したっていう覚えがあるのは、あ、でも意外と早い時期だな。3年生のインカレミドル。
へぇ
ー。なんか、その当時が、その希望が丘の、はい、はい、関西テレインですごい複雑な備地形。で、はい、あまり関東にないようなテレインだったんですね。
そうですね。はい。
で、もう正直、結果を残せるかが完全に未知で、もう走ってみないとわからない。
そうですね。希望が丘の地図初めて見ると入ってみないと分かんないですよね。
からもう結果のことは考えないようにしようって思ったんですよ、その時に。
はい。
で、自分のレースでできることを、
はい、
だけをやろう、
うん、
って思って、それを結果結構うまくいったんですね。
はい。
からそれ以降はまあちょっとレースに の持ってき方にちょっと話が少し入っちゃってますけど。それで、あまりレースの時は、人のことを自分の内容を、気にするようになったんですけど、まあそのインカレで結果を残したいっていう気持ちももちろんあったので、
はい。
その人を意識してモチベーションにするっていうのは、そのインカレの4年生ぐらいまではずっとあって、で、まあそれの結果を残したい大会のインカレが一回なくなった後が、まあその自分のレース内容に満足したいというか、まあ自分のレース内容をしっかり、高めたいみたいな部分だけ残ってるのかもしれないですね。
なんか、競技続けてきて、その、ただそっちに寄っていったときに、はい、新しくこういう、なんていうんですか、こういう技術とか、こういう頭の使い方とか、そういうことができるようになっていく喜びっていうのがやっぱあるんですか？
ああ、それはもちろん、ありますね。もう、オリエンテーリングの魅力の一つだと思いますけど、今まで読めなかった地形が読めるようになるとか、まあ、そうですね。シンプリファイが上手くなったとか、前はミスった手でいいんだけど、ちゃんと走れたとか、そういうのはずっとあるかもしれない。どうなんでしょうね。なんか競技者としてのモチベーションっていうのは多分インカレの時期ほどずっと明確には持ってないっていうのが多分今の状態だとは思います。
インカレの時は、やっぱし優勝っていう目標が明確だったっていうのが一番。
そうですね。多分それが一番。だし、多分その憧れた原点が、
その、インカレだった。憧れっていうのは、こう、インカレの場で優勝するっていうのが一番の憧れだったんですか？
あ、そうです、そうです。
やっぱそこを。
だって、はい。まあ、大学の仲間に、応援されながら、まあ、最後結果を残せるっていうのが一つの憧れの形だったのかなと。
そこの、インカレっていう場がなくなって、こう、なんでしょう、やめようみたいなことは考えたりはしたんですか？
ああ。なんかやめようみたいなことも何回か考えたことは結構
あった。やっぱあるんですね。はい、
あります、あります。あります。社会人になった時にはもうやめようと。まあ、インカレの運営終わったらもうやめようと。なんか考えたことは何度かあったんですけど、なんだかんだそういう時に、続けるモチベーションに出会って、都度やってる感じですね。社会人になった時はインカレ運営に関わり、で、インカレ運営が終わったら、ね、その、たまたま大会に出た時にちょっと悔しい思いをして、もう一回やりたいなって思ったり、割と都度、その時々でモチベーションをもらっている感じな気がします。まあでも、そうですね。その競技者としてのモチベーションは結構今のところ、なんか、そうですね。不安定な部分ではあるので、まあ、今回、川崎駅のチル作ってみて、
はい。
感じたところとしては、まあ、オリエンテーリングはずっと好きなので、
はい。
なんかオリエンテーリング自体を続けようっていうのは、すごいなんか、感じてはいて、
はい、
競技的大会で競技的に目指すだけじゃなくて、まあ、こうやって地図作ったり、そのまあコースを組んだり、その感想をみんなでシェアしたり、そのオリエンテーリングの楽しみ方って、まあ、大会ただ大会に参加してするだけじゃないなっていうのは、すごいこのコロナの環境で人から離れた時期になぜか感じることができたので、
逆にね、
逆に。なんかそういう関わり方っていうのも、ありなのか、なんか、ありなのかなっていうふうには感じています。多分今、競技的な話の流れから来てますけど、競技はもう楽しいからやるで。それで、その楽しむ舞台が、もう楽しそうな舞台があればそれを目指すし。同期待ちみたいな感じになってる気がします。
いや、そうですね。やっぱ、なんでしょう。こう、原点の部分と、けど、ちょっと、言葉に、こう、まだ言葉にうまくできてないんですけど、確かにその。
多分ね、 そう、まだまだ、なんでしょう、モチベ、多分、大タワーに出てるような人たちって結構明確な意思を持って、ね、なんか活動してる人が多いけど、結構なんかこう、衝動的に行動してる部分が、僕の場合はあるので、なんかその時にやりたいと思った時はめっちゃやるし、なんかやらないっていう風になったら、なんか全然やんないみたいな。結構オンオフ激しい感じに。
そうなんですね。はい。
なってるので、だから、なんて言うんでしょう。その一貫した考えっていうのが見えづらいのかなと、うん。
いや、けど、なんでしょう。今聞いてて、こう思ったのが、まあその、もともと冒頭でもちょっと伊豆さんから話させていただいたんですけど、この10年でこう、本当にいろんなことを、一番オリエンテーリング界でいろんなことをやったのが結城さんだなって、こう、だねって話をしていて、なんかその、やるモチベーションっていうのが、こう、都度面白いと思ったところにガッとやってるから、なんでしょう、そこまで。いろんな場面で、なんか、あ、そういえば結城さん、そういえば結城さん、そういえば結城さんっていう風になるのが、そういうところなんだなっていうのが、僕としては聞かせていただいて思いました。その、そこでガッとやるっていうところ。
なんか、そうかもしれないですね。あんまり、そう、運営とかは、現役の時はあんま好きじゃなかったんですけど、インカレ運営をちゃんとやるようになってから、まあ、この運営は運営で魅力的だなっていう風に感じるようになったし、
はい。
なんか都度どんどん考えが変わっている感じですね。
面白いそうですね。
うん。そうですね。まあ、で、結局、蓋開けてみたら、いろんな競技もいろいろやったし、運営もいろんなことやったし、まあ経験、そのオリエンテーリングに関する経験っていうのは、本当に、いっぱい、まあ、させてもらったなとは思ってるんですけど、どうだろうな。うん。あと多分ね、なんか主体的にこれをやりたいみたいな感じのことよりは、チケット結構人に頼まれて、やるかってなってる部分も結構あって、それがあるからなんか本人の意思みたいなのがちょっと見えづらいんじゃないかなと思います。OC 大会のコントローラーとかね。
うん。
頼まれたから、あ、じゃあやるか。
そうだったんですね。確かに。OC 大会のコントローラーは、え、ゆきさんなんだって思った覚えがあります。かぁ。いや、なんか、
そうね。まあでも、いろんなことやって、やっぱオリエンテーリングはもう、総合的に楽しいから、まあ、うん。で、自分でできることもすごい増えたので、
はい。
なんかもう、とにかく襟好みせずにいろいろやってよかったな、とは。それが、いろいろ、うん、なんて言うんだろうな。まあ、オリエンテーリング人生を豊かにしてくれたというか、そういうふうには感じてます。ごめんな、ね。競技の、モチベーション、競技的なモチベーションの話から。
すごい面白いです。
ちょっとだいぶずれた部分に来てしまった。
一番面白い部分でした。
ね、なんか、いずるさんはどうですか？僕は結構さっきのところでこう理解したんですけど、いずるさん的にはどうなんですか？なんか結構、ゆうきさんと、わかんないですけど、いずるさんのこうモチベーションの持ち方結構似てるのかなって、僕って勝手に思っちゃったんですけど。
あー、なるほどね。いやー、それは確かにね、あるかもしれないですね。
本当どう、
いや、僕も結構、
いずるはどういう感じなの？
僕も結構、あんまりその、なんでしょう。絶対、こうしなければいけないとかっていうのはなくて、結構、オリエンテーリングの、うん、まあ今はあんまり、僕、インカレに対しては結構僕も向き合って頑張ってきたつもりではいるんですけれども、うん、まあ、あんまりその、なんでしょう。具体的な意思を持ってこういうことをしたいっていう風な感じではなかったですね。運営とかも振り返ってみてもというよりかは、なんか面白そうな方にこう転がっていくって感じに近いですね。そういう意味ではゆきさんの考え方すごくわかるし、
うん、
あ、すごくわかるってなんて言うんですか、そのすごい偉そうですけど
いやいやいや、
すごい共感する部分でもありますし、うん、なんか同時になんか今結城さんがそういう風に考えてらっしゃるっていうのは悔しいなとも思って、
うん、
なんかその火ついてないの悔しいっすね。 え、なんだろう。僕としては悔しいって思いましたね、すごい。
なんかね、その火がついてない。
やっぱこう、今までの結城さんの解放とかもこうずっと読んできてて。なんていうんですかね。あ、そうなんだって、ちょっと意外でした、まず。その、楽しい方向に転がっていくタイプだというのは、ちょっと意外だったっていうのもあるのと、でもそれはそれですごい共感できるし、すごい納得する部分もあって、で、かつ、今その、あんま火ついてないっていうのは、なんか半分嘘なような気もするんですけど。
わかんない。
今回みたいなコースセット選手権とかやって、こう、熱中してる部分とかを見させてもらうと、
そうだね、
嘘だろって思う部分もあるし、同時に競技者としてそうであるんだったら、やっぱ、すげえもったいないなっていうのが一番の、悔しいっていうのが一番の感想っす。で、僕、すごいなんか、勝手にこっちのことを話すと、今、全スプの準備もやってるし、で、そのうち、ね、全日本ロングとかの準備もするんですよ。なので、ちょっと、ゆうきさんの火をつけられるようなことをしたいなと思いましたね、今日の。
これで。でもね、その、今、火つききってない理由の一つに、多分、去年、膝の怪我して、しばらく、オリエンテーリングの競技から離れてるんだよね。
そうですね。
それもあると思う。なんか、その、競技始めたら多分、その、目の前の大会で負けたのが悔しいとか、何ができなかったとか、多分、それで熱中し始めると思うんだけど、競技的なところからちょっと離れてしまって、てる分、ブランクがあるっていうのもちょっと、多分今、モチベーションが、そんな強くないっていうところの一つの理由かもしれないですね。
まあ、それは間違いなくありますよね。
多分そのうち、そのうちと、いや、またあいつ走ってるわみたいな感じになると思うと。
それ、そのゆうきさんに答えられるように全スプ頑張りたいですね。
そうだね。
外
で、なんか興味の対象っていうか、こう徐々にいろいろ変わってて、
はい、
まあ、競技やって、運営やって、で、なんか今回さ、その川崎駅のコースプラン選手権とか、川崎駅の地で作ってみて思ったのは、はい、なんか、オリエンテーリングって結構どこでもできるんだなっていうのは。
いや、それですよ。
で、まあ、最近ナビ旅とか、その、
はい、
ナビ、その、コントロール設置が不要になるようなツールが出てきて、
はい。
その本当に地図さえあればどこでもオリエンテーリングできるようになってきてるじゃないですか。
はい。
なんかちょっと今、まだ全然活動の内容とかは、考えてないんですけど、もうとりあえず地図をいろいろ作って、大会は開けないけど、まあ、そのオリエンテーリングをしたら面白いような場所っていうのの地図をとりあえず作っちゃう。
はい。はい、
で、オリエンテーリングができる環境だけ作れば、結構、なんか、オリエンテーリング界がちょっと変化するんじゃないかなって個人的には思ってます。
それね、めっちゃ僕思っていて、ちょっとやりたいことがあるんですよ。はい、ちょっと話しましょう。それはそれで。でもそうだと思うんですよね。
それはそれでね。
ここの場じゃなくて、
はい。けど、まあ僕もそうだと思っていて、やっぱし丸井さんの時もちょっと話してたんですけど、なんかよくオリエンテーリングを歩行に勝てない理由、つか本番に勝てない理由としてこう、やっぱテレインが違うとか、テレイン行くまで遠いみたいな話があるんですけど、よくその、で、普及も同じ文脈にあると思っていて、オリエンテーリングは全然広がらないっていう、まあ前ちょっとツイッターでも話したんですけど、全然テレインがないとか、やっぱ遠いっていうのが問題っていうのはあると思うんですけど、その、オリンゲンに行って、オリンゲンアカデミーっていう、オリンゲンの大会に行くのと同時に、
はいはい、
その、スウェーデン協会の人からオリエンテーリング講師を受けれるみたいな、普及の方法だったり、大会の運営だったり、あと、ジョルジョの話聞けたりっていう場があって、で、そこのコーチを務めてた、ヨーラン・アンダーソンって人、もっともっと、
はいはい、
スウェーデンナショナルチームのコーチとかやってた人に、こう、日本は今こういう現状で、こうテレインがなくて、人も少なくて、全然ダメなんですけど、どういうふうにすればいいと思いますかってことを聞いたら、まあ、世界でも勝つためにみたいなことを聞いたら、まあ、いやけど、君たち、まず、毎週オリエンテーリングできてるなら結構してると思うよっていうふうに、まず言われたのと、それは全然テレいっぱいあるじゃんっていうのと、あと普通に公園とか街とか、あるでしょって言われて。 そこで地図作ってオリエンテーリングすれば、うん、いや、全然すぐアクセスできて、で、オリエンテーリングできるんだから、そういったことを軸に、こう、普及するのもそうですし、こう、もっとやっていけば、オリエンテーリングどこで、それこそ同じこと言ってて、オリエンテーリングどこでもできるスポーツなんだから、なんかどこでもできないっていう風に捉えるのは違うんじゃないかなって言われて、確かにそうだなっていう風なのを思って、やっぱし、
いや、
ですよね。
本当そう
です。なんか、そこがちょっと意識変わっていけば、なんでしょう、オリエンテーリングすぐできるよって、こう、知り合いとかにも言えるようになれば、オリエンテーリングの魅力を体験できる人が、普通に増えると思うので、うん、その、多分、ゆうきさんが、うん、あれですね、インカレスプリントでやった、こう、スプリントはオリエンテーリングじゃないっていう、なんでしょう、パークはオリエンテーリングじゃないみたいな感覚、
うん
うん、そういうのから抜け出て、いや、どこでもオリエンテーリングはできて、こう、地図さえあれば、地図あって未知のところにかけれるっていう体験をできるものであれば、オリエンテーリングだっていうふうに思えれば、なんかオリエンテーリングの可能性ってもっと広がるっていうのはすごい思っていて、すごい共感しました。
いや、本当そうなんですよ。もうとりあえず、地図、正確なマップさえあれば、別にオリエンテーリングって、どこでもできるから。
うん。
で、その、練習機会が少ないっていうのも、その家の近くに地図があればできるし、うん、で、まあ、家の近くとか、その大学の近くに地図があれば、新刊もしやすくなるし、うん。
はい。
うん。ちょっと多分、オリエンテーリングが、あの、山、フォレストでやるイメージが多分強いから、あの、まあ、テリンがなかなか遠くてできないとか、
うん、
そういう問題に点として、意識がいってると思うんですけど、なんだろう、もう、とりあえず地図作っちゃって、その辺全部大マップにすれば、もうオリエンテーリングどこでもできるし、それ、そうやって、そのナビゲーションスポーツがもう身近にある。うん、で、どこでもで、まあなんか、その、近所の広場でサッカーやる感覚で、
うん、
あの、もうオリエンテーリングもその辺でできるみたいな、環境になったら、多分その、普及の問題も、ちょっとは、状況が変わるし、うん、あの、そういうところから、あの、なんか制度を作るとか、そういう、あの、ことじゃなくて、
うん、
あの、とにかくもう、一番肝になる、地図作っちゃうっていう、
うん、
そこが、なんか一個ポイントになるんじゃないかなと、個人的には、あの、川崎駅作ってみて、感じたところです。で、最近、ちょっと、いろいろ、もう、あの、考えが広がるのは、そういう部分、だなって、感じてます。
はい。
本当にそう思います。
うん、ね。多分、その横国とかだったら、川崎駅までちょっと来てさ、あの地図で持って、こうやって回ってみようよって言ったら、新刊になるし。
うん。
めっちゃ面白いと思いますよね。うん。
で、そのスプリントから入っても、まあ、なんかもっといろんな体験したいって言って、うん、その山まで来てくれる人も出てくるだろうし、いきなり山はハードル高いけど、ちょっと見慣れた場所でもいいから、まああの地図を持って走ってみるっていう。
全然違う世界が見えますもんね。こう、行き慣れたとか、行き慣れたって言っても全部の道を歩いてるわけではないんで。
いや、そう、そうな
のよ。地球上のね。
そうなのよ。家の近所とか散歩してみても全然わかんない道とか、細い道とかあったりするしね、うん、通ったこともないところ と
か。ありますね、ありますよね。
そういうところにコントロール置いてみたりしたらね、うん、あ、こんなとこもあった、うん。その、オリエンテーリングの魅力の一つのその未知のところに行くっていうのは全然近所でも体験できると思う。
うん、
なんかそう、それが結構今、あの、面白そうだなっていう感じてるところですね。
ちょっと僕も今そこ暑いんで、じゃあこの後話しましょう。
ぜひ。ぜひぜひ。皆さん、いろんな僕の曖昧な話を
ザックバランに
聞いてくれてありがとうございます。
本当、ザックバランという感じで話させていただきましたね。はい、なんか最後メッセージいただきますか？
メッセージ
最後に何か、もしリスナーの皆さんに伝えたいことがありましたらお願いします。
なんだろうな。みんな家の周りの地図を作ってどこでも走れるようにしてください。どこでもオリエンテーリングができるようにしてください。僕ちょっと一人だと結構限界 で、
ね、
あのやっぱ川崎駅1個書くのにも4日、丸4日とかかかるんで、
うん、
もう皆さんもうオリエンテーリングがしたかったら地図を
書く。それ
それで走る。
間 間違いないですね。
もう日本全域を大マップにしてもいいんで。
本当それ。
ねえ、だって京都に行って京都駅の周りが全部大マップになって
たら走るでしょ。暑い。
そういう京大生これ聞いてますか？書いて
ください。ねえ、どこでもできるので、もうなんかここ面白そうとかあったら地図書いてみて、あのオリエンテーリングできるようにしちゃうっていうのが今熱いんじゃないかなと思ってます。
間違いないです。
面白い地図を書いてください。
はい、ありがとうございます。というわけで、はい、本日はゆうきさんにたっぷりお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
だらだら話してすいません。ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは